皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡の記事に登場した方をお招きしています。今回取り上げるのは2022年10月に公開されたこの記事、地元の恵みをビールに込めて、長岡の四季と風土を味わうクラフトビール、平成ブリューイングの船出です。発酵醸造の町を掲げる新潟県長岡市、米どころといえば日本酒のイメージが強いのが常ですが、実は今長岡にも全国的なクラフトビールブームの波がひたひたと押し寄せ、盛り上がりを見せています。その拠点となっているのが全国各地の50社以上のクラフトビールを扱う主販店、酒屋平成堂。駐車場で定期的に開催されているイベント、平成堂ローカルビア&マーケットには県外からもファンが集う盛況ぶりですが、それには飽き足らず、2022年1月に満を持して自社のブルワリー平成ブリューイングもオープンさせました。職人のクラフトマンシップが生み出すビールは夏だけのお楽しみではありません。秋も冬も春も季節問わず、地味に富んだ芳醇な味わいを心ゆくまで堪能してほしい、そんなクラフトビールの魅力を発信する酒屋平成堂と、その敷地内に誕生した小さな醸造所を訪ねました。記事の続きはホームページからご覧ください。今回は記事にも登場している平成ブリューイング佐藤正史さんをゲストに迎えています。さて、どんなお話が聞けるでしょうか。
皆さんこんにちは、長岡市広報魅力発信課の佐藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
そして今回のゲストは前回に引き続き平成ブリューイングさんのブリュアの佐藤正史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は長岡市川崎の酒屋平成堂の敷地にあるクラフトビール醸造所平成ブリューイングについてお話を伺いました。
後半はですね、佐藤さんと長岡の関わりやこれからの野望ですかね、についてたっぷり聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。ナマステ。
ナマステ。ナマステ。佐藤さんが長岡に来られてもう4年ですかね。もう4年ですね。はい。記事の中でもあったんですけれど、きっかけになったのが以前このラジオにも登場していただいた大竹さんの存在が大きいのかなと思います。2人はどちらでお知り合いになったんですか。
はい、私が以前、南魚沼市の、大和ですね、浦沢の近くで、やっていたストレンジブルーイングというところがありまして、そこはもう車でしかなかなか行けないところなんですけれども、そこでちょくちょく長岡から大竹さんがビールを買いに来てくださった。
買いに来られたんですか。
はい、
お客さんとして
ですね。はい、でそこからこう私も長岡に全然全くこう販路がなくて、どこに営業しに行ったらっていうお話をだんだんだんだん大竹さんとするようになり、飲みながらいろいろこう私も長岡に行っていろいろお店をこう伺って、でクラフトビールってどうですかっていう話を聞きながら、バーテンバーデンさんでのこうイベントが初めてでしたね。2人でそれこそ2人で始めたイベントっていうのがもうバーデンバーデンさんの、ストレンジブルーイングのこうイベントでやったのが初めてでした。
ごめんなさい、佐藤さん、なんかすごい長岡ね、新潟のイメージあるんですけど、もともとご出身ってどちら。
私は神奈川の横浜の出身です。
横浜、横浜といえば、横浜ベイスターズ優勝おめでとうございます。
もう感慨深いですね
意外なんかカントリーなイメージがあってい
やもう社会人になってからずっと新潟が長いんですよ。もう人生半分以上ずっと新潟に住んでまして、22頃から新潟、もう30まで新潟市内でしたし、
そうなんですね。
はい、
大竹さんだけでなくてね、長岡でもすごい濃厚な うん、本当に濃厚な人たちとつながっていると思うんですけども、うんうん、南魚沼という、ね、近い場所ではありますけども、あの横浜から来た佐藤さんにとってこの長岡の人とか、うんうん、土地柄ってどんな、
いやでも本当一言で言うとあったかいとこですねっていうのがあります。あの割と外から来た、まあ、南魚沼はすごくあの、うんうんうん、東京にも近いですし、うんうん、すごく外から来た人を大事にしてくれるっていうか、はい、すごく親身になってくださるんですけど、まあ、よりこう長岡だと町がギュッと凝縮されていて、うんうん、はい、まあ、飲み屋さん行っても割と皆さんこう気軽に話しされてくるので、うんうん、すごく過ごしやすいっていうのが正直な印象です。
前回ご紹介いただいたビアマーケットもつながりやすさっていうか、はい、
そうですね、
気軽にこうね来れて、うん、なんか東京から首都圏からも来られるなっていう、
そうなんですよ、はいはい、どんなことやってるのか気になってるっていうのがやっぱりあって、まあ、それがだいたいお客さん同士でだんだんお客さん同士でもつながってきたりとか、そのビールが好きな人同士でっていうのは割とこう県をまたいでっていうのは結構多いと思いますね。
いいですね、こう酒がつながる街、
そうです、
あ、酒でつながる街、
酒でつながる街っていう本当に体現されてるのが長岡だなと思います。
公募なくして酒はなし、前回の名言が、
はい、新潟市から、ね、来るお客さんが来るっていうのを結構聞いてたんですけど、
そうです、
県外からも来るんですね、は
い、すごいですね。
ラジオな
長岡
ナマステ。
これからあの佐藤さんがビールをこう作っていく上で、うんうん、どんなビールを作りたいっていうことは目標とかありますか？
そうですね、僕は、まあ、この仕事自体が 7,8 年の仕事ですし、うんうん、本当にこうブリュワーっていうのは終わりがない仕事ですから、あ、まあ、もっとこう綺麗なビールを、もっともっと綺麗なビールを作りたい、
綺麗なビール、
はい、完成形っていうところの自分の理想っていう部分で言うと、うんうんうん、もっとこう磨きたいっていうのがすごくあります。うん、でも必要なものとか機材とか材料とか、うん、そういう手に入れられるものとか作れる環境っていうのが制限があるので、うんうん、まあ、やっぱりそのもっと綺麗なものを作りたいっていうのは、うん、すごく自分の中の目標としてはありますね。
佐藤さんの SNS 見ると工場の方に行ってどんな調子なのね、ちゃんとこう見ていらっしゃる、うん、やっぱ手間暇かければかけるほどやっぱ美味しいビールってなるもんなんでしょうか？
そ
うでも
ない
です
か？なりますね。
なりますか、
はい、あ、手間暇、それから設備のコンディションとか、
うん、
まあ、そういうものがやっぱり今あるものをどうフルに活用していくかっていうのは、まあ、一番頭を使うところです。
もともと理系、
まあ、もともと文系だったんですよ。
おえ
この仕事する前は IT だったので、
まあ、IT？
その、まあ、売るセールス、いわゆるエンジニアのことをやっていたので、
はいはい、
まあ、そこからやっぱり理系の方も足突っ込んで、
へ、
う
ん、
まあ、計算式とかそういうものを組んだりとかするのは割と嫌いではなかったんですけど、はい、ビールのレシピを作るのもやっぱり計算式を組み合わせたり、はい、
究極のビールの計算式とか、
まあ、レシピをまあ組み立てて、
はい、
目標通りにアルコール度数を出せるっていう、
あ、そっか、
はい、まずはそこの部分ですね。とあと苦味の部分が規定値にちゃんといくようにっていう、はいはい、まあ、そういうのも全部計算式、
果てしないですね。
そうですね、なのでまあいろいろこうちょっと試したいことがいっぱいあって、
やっぱり失敗も多いですか？ちょっとあこれ違うなとか。
そうですね、できるだけそのブレを少なくするようにはしてますので、うんうん、まあ、製品で幸いのことに失敗だなっていうのは今のところはないです。今のところはですよ、
里式ビールのレシピ
ただこの時のレシピをどうこうしたかったっていうのはすごくやっぱり反省の部分がやっぱり多くて、同じものを、定番品は同じものを作るときはやっぱりそこを踏まえてまた次どうしようっていうのは必ずやってるところです。
いっぱいできますもんね。
あ、そう、うん、
1回に。
そうですね、
そのレシピで作った
もの、ね、失敗は本当に、まあ、なかなかしづらい。
そうですよね、
ですよね、確かに。もちろんあの、ね、消費者の口に入るものなので、ね、うん、やっぱり美味しいものであってなければならないと思いますし、はい、究極は生姜醤油ビール
またですか？
もうそれはいいんじゃないか
な。何かこう狙ってる原料とかあるんですか？次はこういうのやりたいとか、うん、
やっぱりホップを現地から持ってきたいんですよね。ただ農産品なんでそんなに個人で輸入はできないものなんですよ。
あ、ホップ、
ホップ、
平成ブリューさんの、
そうですね、マークの
マークになってる、
あ、
これ、うん、あ、これって
輸入なんですか。す
い
ません。
ほとんど輸入ですね。日本で栽培しているところもあるにはあるんですけど、はい、まだ全然少量でして、で使いたいホップを栽培して売ってるところが本当に少ないので。
へー、主に原産地ってどこなんですか。
原産地です。原産地はほとんど今アメリカかドイツ、
アメリカかドイツ
ですね。
ホップの国、
でもやっぱりアメリカで調達するとすごく、まあ、香りがすごく分かりやすくて、
はい、
まあ、やっぱりいい香りはすごいするんですよ。ただ日本に来るまでやっぱ時間もかかりますし、あの品質も変わってしまうので、なかなかやっぱり出来たてほやほやっていうのを使うと、まあ、こうなりますよっていうのは。
あ、まあ、ホップって乾燥した状態なんですか。
乾燥してる状態ですね。
乾燥して輸入されて。
そうです。もうギュッとこう凝縮された、まあ、ペレットってい う, こうウサギの枝みたいな状態にしてきます。
でも本当に今もういろんなビール幅があって、日本酒だとねすごいまた蔵によってこうね
う
あって、いやビールもそうなんだななんて思って、
やっぱりこう日本の気候が高温で、まあ、湿度が高いから、う
ん、
そういう時に飲みたいものってやっぱり喉のキレがいいものっていう、やっぱりこうするじゃないですか。あれはすごく正しくて。
なるほど、
うん、うちのビールって本当に2杯目3杯目以降のビールっていうのは私もすごく思っていて、あまり1杯目じゃないっていうのを思いますよ。
アルコールって食事に合わせたりとかっていう、うん、ちょっとね脇役みたいな。
そうですね、選べるもの、選択肢の多さっていうのはすごく大事なことだと思います。
ビール飲みたくなりましたね、本当にね。うん、いやじゃあ買いに
行く？平
成堂でクラフトビールバー平成堂みたいな。
ありがたいですね。
ありがとうございます。すいません。
ラジオナ
長岡
ナマステ。
じゃあ佐藤さん、それでは最後に告知などがありましたら教えてください。
はい、ただいま新作のコシの梨という、はい、ラフランスの洋梨を使ったビールですね。こちらが一番今一押しになっております、
はい、
アルコール度数 8% で
8%、
フルーツワインでゆったり飲める、うん、まあ、これからの冬になる時にお家で、はいはい、ゆっくり飲んでいただけるビールがおすすめしております。
星のシリーズはこれは6作目
ですね。
はい、また前回もちょっと話させていただいたんですけど、うん、ラベルもね可愛くて、はい、うん、こう思わずこう手に取ってね、うん、またね梨がこのいい感じで、
はい、
可愛らしくて、
そうですね、
はい、
まったり飲めます、
ね、すごいなんか甘いイメージがあるんで、そうでもないんですか。うん、
あの甘さより、うん、まあ、甘さも若干あるんですけど、うんうん、あのどっちかというと結構ドライなところもありますので酔います。
酔いますIPA なんですね、はい、
特にこう度数が高いダブル IPA という
のですね。あ、そうか、8度ですもんね。結構普通の
ビールとしては結構高め
です、ね、高めですね。
缶中杯的な感じ。
あ、はいはいはい、はい、
ゆっくり飲むやつですね。
ゆっくり飲む、
これはゆっくり飲む、
味わってね。俺みたいにガビ
ーンビーはちょっとねもったいないかなっていう感
じ。イリュージョン飲みじゃないんですけど、はい、あれなもうないみたいなでこう味わって
そうですね。
あ、はい、そしてクラフトビール、うん、あのいろんな、ね、飲み方が楽しめる。もちろんこう暑い時に寝の会でクイッともあるし、
はい、
う
ん、ゆっくり飲んでいただけるのもあるし、
ね、寒い時期に
ね冬にいいです ね、
はい、おつまみじゃないんですけど、うん、なんか合いそうなのってあります。
梨ですと割とドライフルーツとか、まあはい、まあ、フルーツも合わせやすいんですけど、
はいはいはい、
まあ、いぶりがっこにチーズ
あ
ーいぶりがっこチーズ
薄く切って、
そうそうそう、
はい、クリームチーズ乗せて、
あ、あれなんかはいいと思います。
またこんな飲みたくなる困りますね聞いといてね
いぶりがっこチーズはいいと思います。
あのラジオを聞きの皆さん、ぜひコシの梨、うん、はい、実際発売中、
発売中です、
はい
はい、
ですので購入いただいて、はい、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ダニワール。
今回のラジオな長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。